救命病棟24時。それでも医者ですか？人の命より大事なよって何なんですか？ねえ。北の木扮する新米看護師、鴨井千夏の言葉がですね、板尾いつじ演じる花若つじ先生の心を動かした。ねえ。うん、まあ今回は、予想通り花輪先生の他にも木村太江扮する看護師の山城紗恵子もね、うん、救命に加わることになって、うん、あーこれでメンバーがやっと揃ったっていう感じですか、まあそれにしてもですね、主人公であるはずの新藤先生の影の薄かったこと
あ、はい、そういえば映り方もなんかおかしいとかありましたよ ね
あの二人を迎えるね、最後のシーンでもね、一人だけね、後ろの方でね、机に腰掛ける感じでね。
はい。
多分あれはね、全くの別撮りだと思うんですよ。ひょっとしたらね、合成なんかも使ってるかもわかりませんよ。つまり、第3話のほとんどは、江口洋介の入院中に撮影されたと。ねえ。まあそうでもしないとね、なかなかねこれ紹介できないですからね。特にね、あのオペのシーンとかね、あのわずかのように見えるでしょ、でもリハーサルとか全部入れて5時間以上かかったりするんですよ。だからね、江口洋介の入院中にもですね、できるだけ撮っておこうっていうねことだったと思うんですよね。ということでね、今回のメインキャラクターはですね、花輪先生。演じている板尾いつじ。なかなか良かったじゃないですかね。まあ本人はですね、公式サイトのインタビューで、救命病棟24時に出演するとは夢にも思っていなかったので、自分が救命チームに役者として加わっているのは最初は変な感じでした。今はもうだいぶ撮影も進んできましたので、自分自身の違和感はなくなってきましたけど、ただ僕がキャスティングされたということは、作品全体から見ての違和感を求められていると思います。ですから、花輪には常にいい感じの違和感を出せるように演じています。そうしないと僕が出演させていただいている意味がなくなってしまうと思うんです。それからまあ今回のテーマ、救命の崩壊に関しては、僕自身はそんなに医者にかかることはありません。だから身近に感じたことはないんですけど、でも新聞などで医師や看護師のなり手が少ないと読んだりはしています。昔は看護師に憧れる女性も多かったですよね。医師を目指す人もたくさんいたと思うんですけど、なんか今は労働に見合うような報酬ももらえないとか、どうなんでしょう。結局はどんな仕事でも好きな人がやるのがいいんじゃないかと思います。僕も好きだからこの仕事を続けているわけですし、医師、特に救命は人間の命を左右するポイントです。技術的な問題ももちろんですけど、やはり愛情を保てることが重要なんじゃないでしょうか。そういった愛情を持てる医師や看護師さんを育てていくことが大切なんだと思いますね。というようにね、コメントしている板尾いつじなんですがね、実は彼自身の身の上にね、大変なことが起きてしまいました。
はい、
8月16日の深夜にですね、一人娘のね、エミちゃん、1歳11ヶ月がね、突然亡くなってしまわれた。ねえ。まあね、そのことが発表されたのが8月18日なんですが、その時点ではですね、まあ死因さえもね、不明だったということで、まさに急死ということなんですがね。まあね、ドラマの中でもですね、小煩悩な雰囲気をね、見せていた板尾いつじなんですが、本人は46歳。ね、40を過ぎてからの一人娘ということですからね。まあどちらかというと芸風はクールなわけなんですが、エミちゃんに関してはね、ピッピっていう愛称でね、もう可愛い可愛いと、公言してはばからなかったぐらいでね、まあそれだけにね、これは本当にショックだったと、まさにね、救命というね、そういうことに関するドラマをしている人間にですよ、こういうことが起きてしまうっていうのもね、まあいたたまれないというか、ある意味でね、なんか残酷な運命というものをね、感じてしまったりもするんですけどね、まあ本人はですね、皆様にはご心配をおかけして申し訳ございません。この事実を受け止めるには僕自身まだ時間がかかりそうですが、これからも仕事を頑張りますので、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いしますっていうね、コメントを発表。まあその翌日にはですよ、救命病棟24時の収録に参加してるんですから。 これはなかなかね、辛いところですが、
ね、
でまあそんな救命病棟24時なんですが、今回もあの方からメールが届きました。
こんにちは、なにわのフォレストガンプです。救命病棟24時第3話、チームに協力するメンバーが毎回うまい具合に一人ずつ増えてくるという展開が心地よく爽やかな感動を楽しめますね。最初は懐疑的だったメンバーがある出来事をきっかけにチームに加わっていくという筋書きは、チームを題材にしたドラマのまさに王道と言えるでしょう。医療のチームを描いた映画といえば、1970年に公開されたアメリカ映画マッシュを思い出します。1950年代に勃発した朝鮮戦争の戦場付近に設置された野戦外科病院が舞台の作品です。患者はとにかく最前線で大怪我をした兵士ばかりです。救命病棟24時と同じく救急医療現場ですが、はっきり言ってもっと悲惨な極限状況です。そんなシチュエーションでありながら、この作品は戦地を舞台にしたドタバタコメディなのです。誰かにいたずらをしたり、めちゃくちゃなフットボール大会を開催したり、ドクターやナースは精一杯にささやかな生きる楽しみを見出し、戦争という極限状況をまるでバカにするような視点で渡り歩いていきます。独特のブラックコメディの要素が強い作品でしたね。後にテレビドラマシリーズにもなり、11年間続く超人気シリーズとなりました。主演を11年間続けた俳優アラン・アルダはこのシリーズだけで5回のエミー賞に輝いています。私も高校生くらいの頃によく深夜放送で楽しんでいた記憶が残っています。もう一度見てみたいドラマですね。救急医療の現場は誰もが極度のストレスに直面しています。救命病棟24時でも緊張した場面が続くと見ている方も疲れてきます。そんな時にほっと一息つける小ネタをぜひとも誰かに演じてほしいですね。そういう意味では第3話でメンバーに加わった花輪先生に小ネタの期待を寄せながら、今後の展開を大いに楽しみたいと思います。
なるほどね。そうですよね。まあ悲しみの中ではありますが、板尾いつじにはね、やっぱりコメディアンとしてね、なんとかここは一踏ん張りしてもらってね、そういう要素をですね見せてほしいもんですよね。ということで救命病棟24時、しっかりと見届けたいと思いますね。